ちは。佐藤陽次の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤裕二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いきなりですけど、直美さん女性だから、どんなものが例えたらいいかな。例えば、家の中の洗濯機とか冷蔵庫とか、
はい、
キッチン周りのこうレンジ、あのコンロとか、掃除機とか、ああいうのって、きっと、直美さんに決定権がありますよね。
そうですね。次買うならそうですね。うん。
そうですよね。冷蔵庫が壊れたったら、ご主人が黙って買ってくるってことはないですよね。
ないですね。
直美さんがこれピンクがいいとか、白がいいとか、黒がいいとか、多分選ぶんじゃないかなと思うんです。
はい。
で、そういうなんか物を選ぶときの、なんか、決定的な理由みたいのがあると思うんですけど。なんて言うんだろうな。値段で決める人って結構いるんですよ。
はい。
うまく言えないな。どう言えばいいんだろう。これが欲しいって買う人と、これがいいって思って買う人と、もう中身は全然わかってないと。もう10万超えたら買わないとか。
ああ。
うん。逆の人もいるかもしれませんよね。一番いいのがいいとか、値段が。
うんうん。
性能云々じゃなくて、一番高いのじゃなきゃダメとか。
はい。
もうちょっと極論言うなら、性能云々じゃなくて、とにかく安いのを買うっていう人もいると思うんです。
はいはい。
それって値段で決めてるってことじゃないですか。
そうですね。
うん。でね、僕らの業界、僕も何回も失敗してますけど、過去に。値段で決めると結構失敗すること多いんですよ。
おー、ええー。
例えばね、僕らの業界で言ったら、例えばホームページを作ろう、あるいは作り直そうと思った時に、
ああ。
仕上がりなんてわかんないじゃないですか、ホームページがどういうふうに仕上がってくるか。
まあ確かに。
ですよね。
はい。
で、ほとんどの人が、自分のホームページのいいところも悪いところも知らないと思うんですよ。内容的にね。
はい。
内容っていうか、機能ですよね、その持ってる。うんうん、文章とか写真は自分で書いたり選んで載せてると思うんで、文章とか写真はおかしいとは思わないと思います。自分で考えたものだろうから。だけど、はい、その裏に控えてる性能的なことあるじゃないですか。
うんうん。
すごく見やすい。サイトになって、で、どういうふうに言うんだろう。その、機能ですよね、とにかくね。冷蔵庫で言ったら何リットル入るよとか、うん、キャベツが100個入るか50個でいいのかとか。
はい、うんうんうん。引き出しがどうなってるのかとか。
そうそうそうそうそうそう。
はい。
あとは、まあ、もうちょっと気になるところだと電気代がいくらかかるのかとか、多分そういうの
聞
いて思うのね。
はい。
だけど、パッと見た目だけじゃわかんないですよね。
ああ、そうですね。
うん、同じ冷蔵庫、うん、同じホームページじゃないですかっていう話。
うんうん。
で、その時に A 社に聞いてみたら10万円、B 社は50万円、C 社は100万円って言った時に、いや、黙って一番安い A 社を選ぶのか、
うん、
黙って一番高い C 社を選ぶのかって、これ値段の比較でやってると思うんです。
うんうん。
大体さっきも言って値段で選ぶと失敗することが多くて、
ああ。
うん。やっぱりホームページ一つ取ったって、その売り上げを上げるため、アップさせるために使うもの、使う道具だから、
うんうん。
中をちょっと知った方がいいですよねって。
まあ、そうですね。うんうん。
なんで10万円と100万円と10倍の違いがあるんだろうっていうところから入ればいいと思うんですけど。
ああ、そうかそうか。
うん。で、なんでこんな話をしたかっていうと、なんだろうな、売上アップさせるためには、まあもちろん無料でやる方法いっぱいあるんですけど、うん、有料っていうのが必ずあるじゃないですか。
そうですよね。広告にしても。
うん、広告にしても。で、その時に値段で選ぶと失敗するよっていう話なんですよ。
うん。
うん。 高い安いで決めちゃダメで、とにかく売り上げアップさせるためには、どっちを使っていった方がいいのかとか、
うん、
あれ、単発の話じゃなくて、これを継続的にこうやっていったら最終的にこうなるよねっていうのが分かっていて、お金をかけるのかかけないのかって判断しないと、
うん
うん、結構損しちゃうことって多いっていう、ちょっとなかなか伝わりにくい話から始まっちゃいましたけど、
はい、あれですよね、そのお金をかければかけるほどいいとかっていうことでもないし、
うん、
無料で使えるものだってありますもんね。
あります、あります。
コトさんも以前紹介していただいてましたけど、
そうです、そうです。
なので中身をとにかく見て、値段が安いからダメってわけでもないし、
うん、
高いからいいってわけでもないしみたいなことですよね。
そう、もう逆もしかりで、安いからいいってことはありえないし、うん、安いからいいじゃんこれの方がっていう選び方も良くないと思うし、
そうですね、そうですね、うんうん、
まあ、必ずメリットデメリットがあったり、だからその使うものがどういう効果をもたらすのか、なんでそんだけ値段が違うのかっていうのを知ってからやっぱり選んだ方がいいと思います、
うんうん、
はい。で、今日ね、本当メインで話したかったのはそこじゃなかったんですけど、
はい。
まあ、ちょっとこれも考え方になるので、同じようなニュアンスかなと思って、ちょっと前振りをしたんですけどね。
はい。
ちょっと前ですけど、テレビ CM とかガンガンやってる大手の広告、求人広告ですよね。求人広告の、まあ、方と月1回、まあ、定例ミーティングをしたんです。
はい。
で、その中で向こうも言ってたんだけど、もう本当になんか、法律がすごい変わってるんですって、しょっちゅうのように変わって、毎年のように変わってるって言っても過言でないぐらいに。で、まあ、なことが変わってるかというと、まあ、労働者向けに国の政策が寄ってるもんで、
うん、
例えば最低賃金が毎年上がってきてたりとか。
ああ、そうですね、
うん。うん。まあ、社会保険とか、残業なんかはもう当たり前のようなんですけど、残業もどんどん短くなってきてるんですよね。今何時間だろう？月に40時間以内かな。
あ、規定があるんだ。
規定があるんですよ。これがどんどん短くなってくるってことは、まあ経営からしたら営業時間短くするしかないじゃんとか。
そうですよね。
うん。まあきっちり守るんだったら、まだお客さんいなくなったけど、まだ片付けが残ってるけど、もういや残業させるとまずいから帰んな、みたいな形になるとか。
はい。
まあ、それをやるやらない、ちょっと別ですけど、あとは有給休暇。僕が知る限り、ちょっと前までは、5日だったんですよね。
うん。
初年度。
はい。
入ったその年に取れる有給休暇が5日だったんですけど、去年かな？一昨年から10日になったんですよ。倍になったんですよ。
すごい。
うん。で、これでトラブルを起こすとこないと思いますけど、
うん。
もし、スタッフさんが、まあ、今いても、辞めちゃった後でも、あそこのお店に勤めて、有給休暇もらったことはないです、なんてことを、労務局かなんかに言われちゃうと、速攻調べが入るんですよ。やばいことになるんですよ、店の方は。
へぇー。
まあ、そこまで行ったっていう話はあんまり聞いたことないですけど、
はい。
でも、それだと弱み握られちゃうわけですよね。
うんうん。
で、要するに、厳しくなる一方なんですよ、そういう、求人に関しての法律っていうか、ルールが。
はい、経営者には厳しいですね。
そう。で、特にでかい求人広告の媒体だと、
うんうん、
それに準じてないと、掲載止まっちゃうんですよ。
あー、勝手に、それは教えてくれるんですか？
教えてくれます。教えてくれますよ。引っかかってますと。
あー、うんうん。
うん、引っかかってます。でもね、ご多分に漏れず、ここがおかしいっていうのは言ってこないんですよ。ちょっと労働基準が合ってないところがあるもので停止させていただきますってメールで、通常だったらメールで来るんです。
なるほど。でも
そんなの見てますかって、多分見てないでしょ。
そっか。
求人広告出してるお店の方が、
ね、
うん、またナオミ広告社からもっと求人にお金かけろとか来てんじゃないのぐらいの感じで軽くスルーしてんじゃないかなと思うんですよ。
はいはい。
でもたまたま僕月1回ミーティングするっていうことになってるもんで、 来月からそうなりますからとか、再来月からそうなりますから、今のうちに改善しといた方がいいですっていう話が、もらえるから、助かってはいるんですけど。
おー。
うん。で、これ、もし、適当書くことできるじゃないですか、求人って。求人、なんてって言い方よくない、求人に。例えば、給料が本当は30万しか出さないのに、
はい。
30万から50万とか、40万以上とか、書くことはできるじゃないですか、勝手に。
ああ、なるほど。
はい。ま
あ、
有給休暇だって10日以上ですよ、とか、週休2日ですよ、とか、書くことはできるじゃないですか。
うんうん。うん、
でも、求職者って、それを見て来るわけで、
うん、
面接の時、あるいは、就職した後に、話が違うじゃんっていうことは多々出てきますよね。
ああ、そうですよね。
うん。そうすると、やっぱり、信頼関係が失われて、辞めますっていう話になるわけで、
うん、
今、下手すると SNS の時代だから、あそこの店やばいよなんて書き込まれても、すぐにしちゃうわけでしょ。自分たちが。
そうですね。
うん。で、この関係って、
うん、
まあ僕らで言うと、お客さんとの関係。今は対働く側、スタッフとお店側の関係、信頼関係の問題だったんですけど、よく考えていくと、これ僕たちとお客さんの関係にも似てるな、ちょっと思ったんですよ。
へー。ということ、
まあ信頼、まあ、どこのお店だって絶対うちは接客はバッチリやってますとか、技術自信がありますとか、できる限りいい技術を提供してますとか。
そうですよね。
うん。重視してると思うんですけど。
うん。
まあ、実際、施術後のギャップ、スタッフだったら就職後のギャップですよね。
うん。
が大きければ多いほど、まあ、お客さんってそこの店に対して信頼関係なくしますよね。嘘つき。っていうことになるわけだから。う
ん、はい。
でもね、これ結構ね、自分たちで実感してないことが多いんですよ。
へぇー。
美容室経営者側というか、美容師側が。
はい。
だそういう意味でも、信頼関係を築くってことは、後のリピートにもつながってくるし、
はい。
なんて言うんだろう。売り上げ、要するに高単価のものを紹介した時に買ってくれるとか。
うん、
いや、そんなもんいらないって軽く断られるのかっていうところにも大きくこう関係してるなって。
あ、そういうことなんですね。うん、はい。
でも、なんか信頼関係ってすごく抽象的じゃないですか。信頼関係ってちゃんとやってますよって多分みんな思ってると思うんだけど。
ですよね。うん。うん、
じゃあ、具体的にあなたの店でお客さんとの信頼関係を強くするために何かしてることありますかって言ったら、またこれは答えられる人はいないんですよ、まず。
まあ、笑顔で会話をしてるとか、前回の話を覚えてるとか、そういうこととかはあるかもしれないですけどね。
そう。でも、それって、まあ、いつも言う話ですけど、お客さんからしたら、客側のもし自分が立場に取ったら当たり前のことですよね。
そうなんですよね。
うん。だって、もし半年前に、仮に居酒屋直美に僕が飲み行って、わーって楽しく盛り上がって、帰ってきて、うん、いや、実は僕は半年後に来たんですけど、覚えてませんかって、もう覚えててほしいわけじゃない。半年前にしか来てないのに。
うん、うん。
だけど、直美さんからすれば、いや、半年前って言われたって、一回来てただけで、覚えてないっすよって多分思うと思う。ね、そんなのね。よっぽどなんかなきゃね。
はい。
はい。でね、じゃあ、信頼関係ってどうやって結ぶんですかって話になるんで、
うん、
ちょっとうちのお店1店舗の方でやってる例をちょっと紹介したいなと思います。具体的にどういうことかっていうとね。これちょっとね、そこだけ切り取っちゃうと、なんかそんな損することやってるんですかとか、なんかめちゃくちゃ損じゃないですかってちょっと抵抗を示す人いると思うんだけど。まあちょっとそこのところは後で感じてほしいところ。
はい。
と思って、ちょっと聞いてほしいなと思うんですけど、例えば、僕のお店の高単価の方で売ってるお店は、ちょっと変わった宿毛矯正をやってます。
ああ、はい、う
ん。で、その宿毛矯正にもちゃんと広告を出します。
うん。
宿毛矯正だけで Google 広告も使ったり出したりしてるんですよ。
へえ。
で、その時に、まあ、広告文は僕がいつも言うように、例えばですけど、一般的な宿毛矯正、普通のたったのサロンがやってる宿毛矯正との違いとか。
うんうん。
うん。あるいは、 なぜじゃあ髪の毛が縮毛矯正やるとか、まあいろんな言い方しますが、パキパキになるとか、ガサガサになるとか、ギシギシになるとか、ペチャンコになるとか、うん、そういうお客さんにとっては嫌な現象が起きたりとか。
はい。
その理由をちゃんと書いてます。ここまでは信頼関係とか何でもないですけどね。売りとしてね。
はい。
で、最後になぜうちの矯正はそういう風にならないのかっていうことも書いてます。
うん。
ここまでは、いいことばっかり書いてるんですよ。
おー、
うん。うちは違うよ。うちにおいでよって。他の店は良くないよっていうことを言ってるわけでしょ。
当然です、当然ですよ、まあ。はい。
求人だったらうち給料いいよとか人間関係いいよって一生懸命アピールしてるわけですよ。
なるほど。はい。
いいことばっかり言ってる。で、そのままの状態で来て、もし普通に仕上げちゃったら、ものすごい信用失うわけですよね。
え、普通じゃんって。
うん、どこの店とも一緒じゃん。なんで値段だけこんなに高いのってなっちゃうわけでしょ。
ああ、それはダメですね。はい。
うん、接客も同じ、やってることも見た感じ、ほぼ一緒のことやってて、時間も同じで、仕上がった時はいいけど、一回洗ったらパキパキだ、ギシギシだってなったら、もう一発で信用失うでしょ。
ですね。
ですよね。はい、だから、そこをどう補うかっていうことなんです。
おお。
うん、で、まあ、ある意味保険かもしれないし、なんか、断った時に嫌な気持ちにさせないためにも補足としてこんなことも書いてます。ダメージが大きい場合とかは、稀に施術をできない場合があります、みたいな。
すごい、うんうん。
本当にすごい状態で来る人いるんですよ。もう薬剤つけられないっていう、こう。
ああ、もう痛みすぎちゃってて。
うんうん、でも、その人の立場でものを考えたら、あ、ここなんかすごく良さそうなことを言ってるし、みたいな、うん。ここだったらやってくれそうだし、みたいな。私の髪良くなるかもしれないって、かすかな期待をかけて、わざわざ初めて店に来てくれてるわけでしょ。
うんうん。
で、どんなに丁寧に今この髪の状態こうですから、ちょっと難しいですよって、すごく丁寧に説明したって、それは人間だから納得してくれるとは思いますけど、帰り際どう思うかって、ああ、やっぱダメだった、とか。
うん、
ショックですよね。
そうですね。
で、多分、来ないでしょ、もう。だって断るってことができませんって、
うん。そうですね、もう来れないですよね、うん。
そう。なので、そういう髪の毛が来た人はどうするかっていうと、こういう状態であるってことをちゃんとお客さんにまず説明するのはもちろんなんですよ。
うん、うん。
だから、できないんだけど、できませんってすぐに言うんじゃなくて、こういう風にしていって髪の毛がこういう状態になったらできますからそれまで頑張りましょうっていう話をするんですよ。まあそれが3ヶ月後か半年後かは分かんないですけど。
うん、うん。
だけどその間に例えば自分でこういうことしないでくださいねとか。
うんうん。
例えば、コテを使っていつもこう、バーって広がっちゃうからコテを使ってこうやってやってるとか。
うん。
これさらにダメージが進みますから、極力そういうことしないでくださいね、とか、
は
い。
そうですよね、う
ん。で、アイロンを使わなくても、割と収まりが良くなる方法、こういう方法があるから、そういう方法を試してくださいとか。
ああ、
うん。そうすると、例えば3ヶ月ぐらいしたらとか、半年ぐらいしたら、矯正できるようになりますよ、みたいな。
うんうん。
っていう話を、まず、します。
うん。
僕がよく言うとこの未来予想図ってやつですよね。こういう風になってきますよっていうこと。
はい。
でもね、今縮毛矯正の話してますけど、皆さんのお店でもこういうお客さんっていると思うんです。例えば、こういう風にしてほしいって言った時に、
うん、
髪の長さが足りなくてできないとか、髪が、まあ、直球では言わないと思いますけど、髪の毛が薄くてとか少なくてとか細くてとか、だからこういうボリュームは出にくいとか、
はい。
逆に髪の毛がめちゃくちゃ多いから、
うんうん、
こういうなんかショッとしたヘアスタイルはちょっとっていうか、できないよっていうか、
うんうん、
もうちょっとボリューム出ちゃうよっていう言い方をしてると思うんです。うん、やっぱりお客さんは顔見てればわかるけど、多分ちょっとやっぱりねってショックを受けてるような顔しますよね。
うんうんうん、
でこれと似てるような、ことなんですよね。だから、縮毛矯正に限らない話なんです、これ。とにかくお客さんにただ断るだけ、無理ですって断るだけっていうのって、かなりショックを与えてると思います。ショックというか、ざっくりさせてるっていうのかな。 でも、仕組みを使うとというか、信頼関係を作るのも仕組みの一つなんですけど、
はい。
ちょっと違うところがあります。実際僕、うちの店でやってることなんですけど、
はい。
そういう話をして、今日は宿毛矯正はできませんけども、せっかく勇気出して来てくれたんで、今の髪の状態に合う一番いいトリートメントをさせてくださいっていう言い方をします。ゼロ円です。
無料でさせてくださいって言うんですか？
そう。
すごい。
これ、ここが初めに言った、そんな損することするの？だってお金ゼロ円ですよ。
赤字ですよね。
赤字ですよ。ね、材料だって少なからず使うし、僕ら体も時間も使うわけじゃないですか。
うん、はい。
さあ、ここでどっち選ぶかなんですけど、
はい。
仕組み的には、そのトリートメントをさせてくださいっていう方を選んでます、うちは。
うん。
うん。なぜかっていうと、まず、その時間に予約を取ってるわけですよ。
そうですね。
できないって返したとするじゃないですか。
はい。
返したって言い方悪いけど、帰っていただいたとしますね。その予約のある 1時間でも2時間でも、パコーンと空白の時間になるんですよ。
はい。
どうせやることないじゃないですか。
まあまあ、はい。
だったらトリートメントだったら時間も短いし。
うんうん。
間違い起こさないでしょ、トリートメント。
まあそうですね。見
た目じゃないから。
はい。
だからやってあげてもいいじゃんっていう考え。
まあまあまあまあ、はい。問題はないですけど。
どうせ体が空いてるんでからって。
はい。
で、やってあげると、大概のお客さん喜びますよ。だってお金0円で無料でやってもらえるんですよ。
めちゃくちゃ嬉しいですね。
うん。で、当然ですけど、うちのトリートメントだけじゃなくて、サロンでやってるトリートメントは多分仕上がり良くなりますよね。
うんうん。
まあ、一時のことかもしれませんけど。
はい。
で、その時に、こういうアドバイスをします。シャンプーはこういうタイプのものを使うといいですよ。トリートメントはこういうタイプのものを使うといいですよ。あるいはホームケアとしてこういうのとつけるといいですよって。
うん。
そうすると、髪のダメージの回復が早くなるから、もっと早いタイミングで宿毛矯正できるようになるかもしれませんから。っていう。
お
ー。で、そういうふうに最後に言うと、お客さんの方が、うん、まあ、もう無料でやってもらってるっていうのもあるわけじゃないですか。なので、じゃあ、カラーだったらできますかっていう話になって、次回のカラーの予約をしてってくれたりとか。あるいは、じゃあそのシャンプーとか使ってみますって言って、いきなり初めて来た人ですよ。
うんうん。
しかもこのシャンプー、こういうものが入ってて髪にいいんですって全然言ってないんですよ。そんな長い説明しないから。
おー。
うん。じゃあそれをもらってくとか、欲しいっていう人が出てきたり。
うわー、すごい。言い方。
売上に。
すごい。うん
うん、なんかてか、なんか、もし、直美さんが客の立場だったら、そんな気しませんか？
いや、まあ、そうですよね。
うん。だったら、ちょっとそれ私使ってみる。だって、例えば1万も2万も払うつもりで来てて、ただで帰れるわけだから、ただで帰るって言い方おかしい。うん、やってないから、ただなんだけど、そこまでしてくれるんだったら、じゃあ私ちょっとそれ使ってみます。もう、だからそこで信頼関係できてるってことですよね。
あー、確かに。はい。
で、もちろん、髪の毛、まあ、その後来てくれたりして、だんだんだんだん良くなってきてるから、次回あたりできそうですね、なんて言ったら、まあ、大喜びですよね。っていうような流れ。だから、信頼関係築くって、難しいとか思わないで、客側の立場になって考えると、割とわかるっていうかね。
いやー、まあ、こうやって聞けば、それは信頼できるなって思いますけど、ゼロから、はい、自分で考えてねって、信頼関係作る方法って言われても難しいですよ。なるほど。そういうことするんですね。
そう、まあ、それ、まあ、ある意味、こう、そうしてます。
はい。
うん。なので、そのお客さんとの関係を、いい関係を築いていくっていうのは、自分たちが発する一言一言とかに随分影響を受けてるはずだから、
うんうん。
意識した方がいいですね。これを、こういうことを提供したら、こういうことを言ってあげたら、お客さんって信用してくれるというか、安心感を得られるというか、不安がなくなるというか、そういうのって多々あると思うんで、はい、まあ今のほんの一つの例なんですけど、いろんな方法あります。ぜひやってみるといいかなと思いますよね。
やこれすごいですね。なんか本当に初めましての人の信頼を得るって普通すごい年月かかりそうだけど、
うん、
この場合一瞬ですもんね。
うん、本当そうです、
うんうんうん、
で、まあ損して得取りじゃないけど、なんて言うんだろう、マーケティング的というか仕組み的には必ず損が先に出るんで、
うん、
言い方おかしいかな。例えば広告の話最初にしたと思うんだけど、広告費を10万円使うっていうのは先に僕ら損してるわけじゃないですか。お金出してるわけだ。
そうですね。
うん。だけどそれに見合う売り上げが後から出てきて初めて得をするわけですよね。
確かに。すぐの回収ではないかもしれないですもんね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
だそう考えれば、はい、そこでトリートメントの原価ぐらいもう二度と来なかったとしてもですよ。
うんうん。
大した金額じゃないですよね。
まあ確かに。
うん。で、しかも他の予約を断ってやってるわけでもないわけで、もう空いちゃってるんだからさ、
うん。うん
うん。だからそういう方法も一つ。他の方法もいろいろ考えてみてほしいなと思います。
そっか。しかもまあ、ゆくゆくすごく高いメニューというか、宿毛矯正をしてもらえるかもしれないお客さんっていうことですし、
そうそうそう、
長いお付き合いもできそうですもんね。
そう、そうなんです、ね、
うん。
大体ね、まあ、過去の例で言うと、一回本当によく、髪の毛が良くなっていくと、なかなか他のサロンには行けなくなりますよね。
まあそうですよね。他で痛まってる髪を良くしてもらったら、
うん、
元のところには戻れないし、
うん、
少なくとも。
うん
うんで、今まで悩んでたのが解消できてるっていうんであれば、まあ他は別に探そうとは思わないですよね。
そうですね。
うん。
そう思いますよ。
うんうん。
とにかく客側の立場で考える。自分が客になったら考える。客の立場で考えるっていうのはすごく仕組みの大きなポイントの一つ。
なるほど。ここで損するなとか、はい、無駄な労働時間になるなとか、そんなことは考えない。ようにした方がいいですね。
うん。
結局のところトータルで見て得ですもんね。
そうなんです、そうなんです。
うんうん。
やっぱり目先の売り上げばっかは合わないで、なんて言うんだろうな。うん。まあ何度も言うけど、お客さんはどういう気持ちで初めて来店しているのかとか。
ああ。
うん。そういうことを組んであげると。からどういうより柔らかい言い方としてもできません。ごめんなさいっていうのは、お客さんは断られてる。ショック、がっかりですよ。
うんうん。
う
ん、
はい。ポイントですね。
いや、すごい。いやー、結構具体的なことを教わっちゃいました。すごい大サービスでしたね。
はい、やってみてください。
おすすめです。ありがとうございます。
はい。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。